ラニーのボイスメモ。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、第80回になります。とうとう80回まで来まして、今回も、前回に引き続きですね、ゲストの方をお迎えして、オーディオドラマ文学少年の孤独の、制作です。ケンスケ君がやってくれてくれてます。で、一応文学少年の孤独のエンディング歌ってるアースヒルジャムの、はい、ボーカルがちょうどスカイプもつながってるんで、ちょっとつなぎますね。アースフィールジャムのボーカルの須藤くんです。いらっしゃいませ。
どうも。
もう、早速つながってるんですけど、リアクトストライクのケンスケくんです。
どうも、はじめまして。
はじめまして。メールではいろいろご連絡させていただいたんですけど。
あ、どうも、その説はどうもお世話になります。
あ、こちらこそすいません、本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとまだあれじゃん、なんか会話のノリがオフィスから戻ってきてないじゃん、家に。大丈夫？
いや、あの、家です。
あ、家ですか。あ、そう。あの、こっちあれだからね、何々水道とかの業者じゃないから、大丈夫？ OK？
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。ことでね、あれですよ。これもすごいよね、その作者、オーディオドラマの作者と、エンディングテーマを、はい、担当してる、アースフィルジャムのメンバー、ボーカルの須藤くんが、まあね、今日が本当に喋るのも初めてという、
そうですね。
感じでね。
うん。初めてです。
はじめまして。
すごいよね。作品がもうあんだけ仕上がってて、出来上がってて、iTunes のチャートで2位もなってんのに、2人はまだ会ったことも喋ったこともなかったっていう。いや、ケンスケ君から、まあ、経験でケンスケ君からしたら、まあ、こういうのって結構あるのかもしれないんだけど、
はい。
一般ピープルからしたら、結構すごいことやと思うんだけどね、これ。
そうですね。僕も
ね、普段パソコン使わない人からしたら、
うん、まあそうだよね。で、あれなんだよね、なんていうの、iPhone がかなりその立派にいろいろできるようになってからさ、パソコンがろくに分かんなくったって、そのこのポッドキャストっていうのが気軽に聞けたりするわけじゃん。
そうですね。うん。できますね。
できるよね。だから、このなんていうかな、そのオーディオドラマを、まあ、聞いてすごい感動したけど、この作ってる人たちって普段どんなこと、どういう風になってんだろうっていう時に、こういう関係って結構すげえなと思ったりもすると思うんだよね。で、その辺どうですか、須藤君は。
いやー、もう今すごいパソコンに近づいて喋ってるんですけど。
ああ、はいはい。あ、近づ、その近づきと俺のやつ、あれは、あ、まあいいんだけど、いや、まあそれいいんだけど、
はい、不思議です。
だよね。だって須藤くんもだってあれだよね、つい本当に 2,3 ヶ月前までそんな自分の何演奏、自分らが作った作品が、はい、そんなポッドキャスト のチャートで2位の番組のエンディング流れなんか夢にも思ってなかったでしょ。
思ってないですね、全然。
だよね。
本当にありがたかったです。本当にその作品として自分たちの曲もその使ってもらえるということで
ね。本当でも人生ってタイミングだよね。本当ね、今回のこのコラボに関して俺すっげえそう思うんだよね。だって要はケンスケ君が別に他のこういうドラマじゃなくて他のドラマを考えてたら、多分アースフィルジャムの世界の終わりを聞いたって多分そんなにアンテナに引っかかんなかったでしょ。どうですか、ケンスケ君は。
そうですね。まあ、たまたま、エンディングが決まってなくて、
うん。
ボーカロイドっていうのを今まで使ってたんですよ。ボーカロイドって、あの、まあ、歌動画を使ってたんですけど、
うん。
なんかその、ちょっとそろそろボーカロイドっていうそのニコニコ動画の文化から離れたいなっていうのがあって、まあ以前はですね、あの、オナマスの頃は普通にバンドさんの曲とかを、発掘してきて、連絡して使わせてもらってたんですけど、ちょっとそれに原点回帰しようかなというのがちょっとあったんですけど、
で
その時にたまたまトラ兄に、その、こんな曲がありますよ的なことを紹介されて、聞いたら、その歌詞の世界がすごい合ってたっていうか、そのもうタイトルからしてその展開に合ってたっていうのが。
世界の終わりが。
そうですね。
なんかこれからのドラマの展開を予告しそうなそのトークだね。
そのなんていうか、もしもその英語のわけのわからないあの長文のタイトルだったりしたらちょっと、
ああ
。あれだったかもしれないですけど、世界の終わりっていう、その、シンプルなタイトルだったんで、はい、もう、これはちょっと運命を感じて使わせてもらえればな、という。
やったな、ほんとな。よかったね。
ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
ほんとさ、アースウィルジャムって、でさ、俺そのまあ最近そのオーディオリーフとかミュージーとかでそのいろんなそのバンドをね聞いて、はい、そのいろいろそのバンドのプロフィールとか見てたら、はい、いろいろさみんなやっぱりライブでやってますとか、例えば CD 出しましたから売ってますとかさ、はい、結構さみんなやっぱりね、まあ商売にしようって言ったら変な言い方だけど、ある程度やっぱりこうビジネス的なところで展開しようとしてんのにさ、はい、アースウィルジャムってさ、あれじゃん、はい、だって、あれだもんね、マキシーシングル無料で配りまくってんだもんね。
そうですね。聞いたことないです
。すごい、だからさ、すげえだから欲がないなっていうのが、なんていうかな、だからその、受け手にがすごい、やっぱりありがたいバンドって、っていうかそのあったかみを感じて、で健介君のオーディオドラムに関してもさ、まあ言ってみたらね、何のなんていうの利益もこう、あ、まあある程度ね、これからのその健介君の展開でそのいろいろまた考えていくのかもしれないけど、現時点では本当にあれじゃない、こうなんていうの、聞いてもらえればいいっていう感じでしょ。だからその2つのなんかこうクリエイターアーティストがこうね、こう交わるってすげえなんかいいなと思ってね、個人的にはね。ところ、
いや助かりましたよ、でもその曲を紹介してもらって、
お
ー、しゃかす手間が省けた。
あー、はいはいはい、便利屋さんでね。あ、まだでもいいよ、いいよね、それは。だからなんていうの、俺もすごい、だから俺もさ、やっぱりそのなんかさ、こう自分なんていうかな、例えば健介くんのドラマの中に、なんか俺は全然直接は関与してないけど、なんかエンディングテーマとかでさ、やっぱりね、そういうこう不安としたこうさ、なんか夢っていうか希望みたいなあったわけじゃん、あったっていうかあったのね。だからそれがね、うん、そういうなんかそれぞれの思いがうまくね調和したというか、いいよね。だから人生捨てたもんじゃないよねっていうか、何言ってるか分かんなくなってきたんですけど。
ラジオ番組も、
うん、
一押しっていう、この間流してもらったりとか、何でしたっけ、その文学少年が、孤独がですね、発表されるにあたって、トラニーさんでもいろいろ紹介してくれたりとか。
ああ、はいはいはい。もうだってあれだよね、もう俺完全に入っちゃ、盛り上がっちゃったからね、自分の中でね。誰がどう言おうと頼むでって感じじゃないけど。でね、俺、ケンスケ君がね、前にね、どっかで喋ってたんだけど、 ボーカルって、うまいだけじゃ、ケンスケ君のね、耳に響かないのよ。
そうなんですよ。
そう。ほんで、俺もそうなのね。
そうなんですか。
そうそうそう。で、うまいやつってさ、いっぱいいんじゃん、世の中に。いや、でね、やっぱね、その辺がね、そのね、なんか言い方難しいんだけど、須藤くんって決して上手くねえじゃん。
そうです。
だよね。
おっしゃる通り。
でもさ、上手くないんだけど、なんやろ、このボーカルっていう。なんだこれはっていう。なんていうかな、もう言葉にちょっとできないんだけど、気に入ってるんだよね。
なんでしょうか。
なんだろうね、あれね。わからんわ。
気持ちは込めて歌うようにしてるんですけど。
なんか演歌歌手みたいだね。
まあでも、
まあでも歌をね、歌を歌う人の気持ちは一緒だよね、演歌でもね、ロックでもね。
そう
ですね。うん。あ、それでさ、アンスヒルジャムは、例えばこう、今回こういう風な、こう、オーディオドラマのエンディングとか、まあ決まって、
はい、
でまあその、まあ、配信でその自分の曲が流れたということでね、でさ、その今までの不安とか、あとそのなんかこう、リアクションってどんな感じ？
ああ、なんだろう、友達でやっぱりそういう、ライトノベルとか、そのオーディオドラマ好きな子に聞いてもらって、
うん、
なんでしょう、まあ、もともと曲は知ってくれたんですけど、
うん、
よく合ってるというか、そういったコメントももらったりですとか、直接まだコメントはいただいてはないんですけど、
うん、
よりふとかですね、
うん、
増えたりとか、
うーん、そっか、
はい、
まだあれだよね、一応ライブとかは別にその群馬から出てこ、例えば東京都内とかそのなんていうかな、もうちょい真ん中の方でやるって予定は今のところないんだよね。
俺はライブ自体が全くないので。
あ、ライブ自体が今ないんだ。
はい。
あ、そっかそっかそっかそっか。
来年はいろんなとこに行ってみたいなと思う。
まあ俺ちょっとそのライブハウスのその運のよくわかんないんだけど、結構さ、こういうそのプロモーショントークを引っ提げて、例えばいろんなとこ売り込み行ったら結構いい感じでいけんちゃうの？どうなんかな、俺。
差してくれますかね。
まあね、その良さが分かる人がどれだけいるか分かんないけど。
はい。
うん。
ね。やって、宣伝してみたいと思います。
ですよね。なんか、おとなしいね。
いやいやいやいやいや。
何、横でお母さんが聞いてるとかなんかあんの？
いや、そのうち来るんじゃないかなと。
あ、そのうち来るんじゃねえかなと。で、自分のあれだ、息子がなんか普段、なんかやってないけど、なんかパソコンに向かってなんかボソボソ喋ってんぞ、みたいな。ああ、その、環境の、あれは、ちょっと、不便さは俺もご察し申し上げますんで。俺も今日は家族に、6時から7時ぐらいまで絶対部屋に来ないでって言ってあるんで。
俺も言いましたね。
言った。
はい。
そっかそっか。
でも、文学少年のこの空間、だいぶ10回ということで、来年の3月ぐらいまでだということ
なんです。あ、そうです。
はい。それまでにも、10回っていうことですかね。
長いよね。
長いですね。
長いよね。
それまでに
終わる。途中でこと切れそうですね。
いや、でもあれでしょ、もう大体その、決まってるんでしょ、そのサイズ的な、その、脚本とか。
ああ、決まってます。
あ
それは。
ね、
あとは、その、皆さんの応援があればっていう。
ああ、もうほら、やっていかなあかんな。
そうですね。iTunes の方でちょっと最近、アンチな人に、低評価を入れられてるんで。
ああ、なんか、 ツイッターで言ってたね。
そうなんですよ。あの、星印が、あの、五つ星とかあるんですけど、それが一つ星なんですよね。
あ
の、
9
人ぐらいから一つ星をもう早速入れられてて。そうなんですよね。なかなか、ね、よっぽどの、なんか面白くないものじゃないと、一つ星なんて入れないじゃないですか。
でも逆にあれじゃないの、もうちょっとその、やっぱり、なんていうかな、あの、なんていう、人気者ってさ、見方も多いけど、敵も増えるじゃん。
そうですね。
やっぱ面白くない人たちとか。
うん、まあ、あんまりね、それを気にしてもしょうがないんですけど。ということで、皆さんの。
あ、ということでね。
そうです
ね。皆さんの。そうだね。あとあれだよね、その iTunes の、その、やっぱりページにたどり着くための情報をやっぱり広めないとダメだよね。
そうですね。
うん、そこに来て、その、なんかコメントが見れるっていうのはもうそこに来てるから、まあ聞いてる人たちが、まあ見るわけじゃん。
はい。
でもさ、その以前の問題でさ、全然その、もうケンスケ君って誰みたいな人とか、なんか最近ちょっと、あのスティーブ・ジョブズは亡くなって iPhone って周りがみんな言うからとりあえずなんか人気かなと思って iPhone 買ってみたの的な あの au ユーザーとかがさ
あ
なんか iPhone になんか iTunes っていうのがあってなんか Tunes って何かなって開いてみたらみたいな人が多分結構世の中に多くこれから増えると思うんだよね。
これからちょっと増えそうですよね。
うん、そうそうそうそう。だからまあそういう人たちにね、こう、やっぱ新しい、なんていうかな、その、まあ、ネタ提供っていうかさ、来てもらいたいよね、ぜひね。
そうですね、ぜひ、うん、あの、囲い込みたいですね。
だよね。だって、アースフェルジャムのメンバーの中でも、
はい。
多分、あれでしょ聞ける環境じゃないやついいんじゃねえの？
聞ける環境じゃないやついますね。
だよね、だよね。だから、もう、ね、そういう人たちが今からどんどんどんどん、そのね、こっちの世界に気軽に入っていけるような、今、環境がどんどん整いつつあるわけじゃん。
はい。
ね。だからそこになんか、あれだよね、あの、情報を流すっていうのも欲しいよね。
それはもう皆さんの口コミが。
そうなんだよ。だから口コミだよね。はい、結局はね。口コミだよね。
あとはもう、その、その、群馬パワーで。
本当だよね。
あの、僕の中では群馬はもう聖地なんですよね。
なんでですか？
あの、好きな、あの、唯一無二の好きなバンドが群馬出身なんですよね。
あ、書いてありました、ツイッターに。
そうですね、あの、爆竹が好きなんですけど。
ねえ、
じゃあ、車パワー頑張ります
ね。そこもだからすごいよね。俺、だってさ、あの、アースウィルジャムが群馬でって言ったら、それにもさ、ケンスケ君グッと食いついてきて。
あ、もう反応しましたね、それは。
ねえ、おー、群馬みたいなね、群馬いいねっていう。だって、京都のさ、青年がさ、群馬の文字でさ、いいねって来るのと俺だけじゃびっくりするじゃん。
いや、もう、あの文学少年の舞台を、
はい、
もう群馬にしようかなっていう。
来た。俺
ですからね。
え、何？
田舎ですからね。
いや、でもね、群馬ってね、すごいんだよ。なんかね、俺埼玉に住んでるって思うんだけど、群馬とかさ、栃木ってさ、公共事業の投資金額半端なくね？
ああ、まあ、で盛り上げようと頑張ってますからね。
だよね。なんかさ、もう俺、かみさんとよく喋るんだけど、絶対群馬とか栃木って、絶対ね、あの、役員とか国会議員に偉いさんいっぱいいんだよって、いつも言ってんだけど、なんかそれぐらいね、なんかね、すごい充実した施設とかがいっぱいあるのよ、群馬って。
そうですね。でもやっぱり、京都とか、埼玉とか、やっぱり。
ああ、ね。あの、すいません、あの、京都と埼玉同じラインに立ててくれてんの、それ。
いや
全然違うからね。もういっぱいある京都と何もない埼玉って、もううんぜの差があるからね。 なんかさ、イベントできないの？
イベントですか？
一応あのリアクトストライクのイベントとかできないの？そっちで。
アゼの街っていう音楽祭をですね。
うんうん、はいはいはい。
9月ぐらいにやってるんだけど。
う
ん、
もう俺が言ったやつね。記念すべき、あの、トラニーのボイスメモとアフスフィルジャムのオフ会ね。
はい。なんで。
あれね、うん。
どんな形でもいいんで、例えばそれが、
お
アイドルさんとかも来てましたし、
うん。
いただけるんであれば。
あ、じゃあ舞台とかでもいいんだ。
舞台ってありますね。そういう10個ぐらいステージがあるんで。
ああ、そうかそうか、あったよね。
そこで、あの、なんか例えば寸劇でもいいです。寸劇というかその朗読ですかね。でもいいと思うんですよね。
じゃあもうこれ決まりだね。来年の9月に向けて。
ああ、ケンスケさんがよろしいとおっしゃってくれる。
いや、だってさ、だってケンスケ君群馬でやりたいって言ってんだもん。
いやいや、ちょっとそこまではまだ予定が立てられない。
いやいや、夢を語ろうよ、夢を。っていうか、ここで別に言ったってそれがあれだから、別に。
でもその、なんか、まあ現実世界でその、自分の、作ったものが浸透してもらいたいなっていう気持ちはありますね。
あ、そうだよね。
お客さんに見てもらうと
か。そのオーディオドラマって本当に文化としてもっとさ、みんなやっぱり聞いてほしいよね。
そうですね。
だって俺さ、例えばさ、まあなんちゅうの、電車の中とかでさ、みんなさ液晶画面見てんじゃん。あの、なんちゅうの？電車乗ってるとみんなさ、スマホとか携帯の液晶画面ずーっとみんなガミでしょ？電車とか乗ると。あれ？聞こえてる？あ、聞こえてるか。ああ、でもさ、あれさ、例えばさ、オーディオドラマとか聞きながらさ、外の風景とか見たらいいぞ、あれ。電車とかも。そしたらみんな上向いてさ、景色見ながらさ、ね、耳はオーディオドラマでいいわけじゃん。とか思うんだけどね。
実際そういう風になんか電車の中で聞いてくれてる人とかもいるみたいで。そういう人が増えてくれたら、もっとその、ドラマの需要が増えて、まあその、全体、業界の全体的な、底上げになるんじゃないかなっていうのはありますね。
そうだよね。で、あの、オーディオドラマってさ、いろんな、例えばアーティストがその中にミックスでさ、入ってこれるじゃん。分業作業でさ。
そうですね。
例えば、脚本家であったり、声優であったり、あとイラストレーターであったり、そのミュージシャンであったり、ね。はい。だから、本当にその、みんなのその、クリエイティブなアーティストパワーを、あの、なんていうかな、その商業レベルまでを、その、すごい、重くしなくったって気軽に集められて、それが配信できるんだから、俺すげえ可能性あると思うんだけどね。って、ごめんね、なんかこの絡みにくい会話で。3人でこれどういう話をしたらあれなのかな。ね。
まあでも今一番気になってるのは、その、文学少年の孤独を聞いた人がどういうふうに思ったかっていうのが、一番気になりますね。
感想か。
その率直な感想が。
ああ、そっかそっかそっかそっか。やっぱり今の時点で、この4、5日経って、ケンスケ君のとこには、やっぱり自分が思ってるより、まあまだやっぱり、反応がいただけてないと。
ああ、結構、ありますよ。意外と。でも、なんていうかその、もうちょっとなんか初めて聞くような層の人たちが、どう感じたのか。まあ、あと、いろんな世代の人の意見が聞きたいなっていうのもありますね。 性別がごとにその違うだろうし。
はいはいはいはい。うん。そっか。
僕はね、僕はもう過去最高だと思ってるんですけど。
あ、ねえ、ツイートでもその言葉が来た、あれだよね、完璧ですっていう文字が入ってたもんね。
はい。
過去最高の作品で。まあじゃああれだよね。とりあえず皆さんからもう一言でも二言でもいいから、感想が、まあなんか欲しいという。
そうですね。ぜひ、iTunes のレビューに書いてほしいですね。
ああ、iTunes、あ、もうなんかあれだね。ケンスケ君的にはその iTunes のレビューすごい重視してるね。
重視ですね。多分。
あ、そうなんだ。
初めて来た人が、どこかって言ったら、多分、その他の人の感想を多分見るんで。で、面白いって書いてあったら、ああ、これ面白いんだなっていうふうに言ってもらえるし。
ああ、そうかそうか。今、レビュー結構あれだもんね。重視されてるもんね。ショップ、ネットショップとかでもね。君からさ、なんかさ、あれ、例えば、ケンスケ君にとか、俺にとか、なんか、質問とか、メッセージとかってある？
はい、はい、質問ですね。
ケンスケ君。あ、今、ものすごい緊張してる？
そうですね。
もうさ、アースビルジャムのさ、メンバーさ、みんなさ、いい子でさ、まあまあ、裏は分かんないけどね。何考えてるか分かんないけど。
すっげえさ。素直です、
ね。素直だよね。あとみんな笑顔がね、可愛い、可愛いって言い方したらなんか俺、妄想みたいだけど、そうじゃなくて。ね、いい感じだしね。うん、俺ね、個人的にはね、
はい、
ドラムの子いるじゃん。
はい。
あいつ女にモテない？
どうでしょうね。
あれね、俺、ライブとかで、
はい、
ドラマーが、
はい、
ドラム叩きながら、まあ、ボーカルでコーラスもするじゃん。
はい、
で、コーラスしながらね、着てるね、女の女子にね、
はい、
目線を送ってね、ニコッと笑うと多分食いつくと思うで、みんな、あれ。
ああ、なんて、ダメですね。
ダメなの？
なんかさせないようにしておきました。
え、なんで、させない？いやいやいやいや、あかんあかんって。客増やさなあかんねんから。
そうっすか。
客増やさなあかんねん。客増やしてこうね。ケンスケ君と一緒に成り上がっていかなあかんねんからさ。アスイルジャムも。まあまあ別にプロになるという目標はないのかもしんないんだけど。でも、あれだよね。ケンスケ君は、ちょっとこれ言っちゃっていいのか。来年、あれだよね。上京するんだよね。あれ切れて
る？らしいですね。
え？
らしいですね。
らしいですね。あくまで予定は未定ですがっていう感じで。
なんかその、
うん、
ネットの活動に疲れたんですよね。なんかその。
それ、どういうこと？ネットの活動に疲れたって、その。
なんか顔の見えないやりとりに疲れたというか。
うん、
あまりにもね、ずっとここ3年ぐらい続けてきたんで、そろそろちょっと、
うんうんうん、
現実でちゃんと、ね、スタジオ収録だったりとかっていうのをできるように、
あ、
プロとしてというか、その、
うんうん、
まあ、として考えてるんですけど。
そっか。あれ？ケンスケ君切れたかな？
いや、切れてないですよ。
あ、大丈夫？あ、ほんと。 ということは、健介くんの今後の、まあ、すごい、なんていうかな、曖昧というか、不安とした感じでいいんだけど、今後どういう展開に自分を持っていきたいとかあるの？
あ、まあ、多分文学少年の孤独が終わったら、
うん。
やっぱ文学少年の孤独ともう一本ちょっとシークレットカラーズっていうのがあるんですけど、
うん、あるね。
それをちょっと短編にアレンジして、
うん、
でタイトルも変えて、
うん、ほうほう、
まあその二本が終わったら活動をやめようと思ってますね。
あ、そうなんだ。
もうなん、アンチとかっていうのがちょっとめんどくさいなとかね。一生懸命作ったんですけど、
うん
うん、それが、なかなか、批判的な
アンチ
っていうのが、いるので、
うん
うん、疲れたなという、有名になるのも疲れるなっていう。
ああ、そういうことか。
だからね、ネットはすごい気軽にそういうなんかその人をコケにしたりとかっていうのができるんで、疲れたなっていうのがあって、もう、まあ文学少年で、その、成功を尽くして、それを引き下げて、来年頑張ろうという。
ああ、ということは来年その、例えば上京して、まあ、するかそうか、まあ、とりあえずその活動を、まあ、どっかでするとして、その活動は、その、あんまり表面化しないところでやろうって感じなの？
まあ、そういうことについては、ちょっとここでは、
あ、まだコメント、ノーコメントね。
はい、
ノーコメント。ただ、やっぱりそのネットの、やっぱり世界のそういうちょっと、こう、ネガティブなところに、やっぱり、かなりやっぱり精神的にダメージを受けたと。
ダメージというか、ダメージというか、なんでしょうね。まあ、いいところもあれば悪いところもあるっていう感じで。まあ、これ、今まで通りその、まあ、ね、文学少年の後も、その新作を作ったりとかっていうのをまあ、繰り返したとしても、なんかその、自分にとって進歩がないなっていうのがあって。
おう、はいはいはい。
バンドとかだったら、そのね、その、オフラ、現実世界でライブだったりとかっていうのが、その、なんていうか、その、どんどん演奏が例えば上手くなっていったりだったりとかっていう、変化があると思うんですけど、なんかそのネット上でのその活動っていうのはなんか、なかなかその、腕が上がるとかっていうのがなかなかない、なくて、なんか展開があるなというのがあるんで、
そっか、そう、腕が上がるか。あれだよね。あとはその、数値的な部分で、その、なんか、確固たる、その、どっかに、あ、でもあれか。でも iTunes で1位とか2位とか。
ああ、もうあとはその iTunes にちょっともう疲れましたね。
ああ、そっか。その順位とか
順位。
と、あとそのレビュー
一番疲れるのはその、まあやっぱレビューですね。レビューで、まあレビューが疲れますね、なんか。
ああ、そうなんだ。まあ俺ちなみに自分のこと言うと、全然書き込みされてないのもそうなんだけど、俺 iTunes のレビューなんか全く興味ねえけどね。
ねえ、その、レビュー以外より、レビューをなんかその、見てないと、なかなか感想っていうのがもらえないんで。
あ、そうか。
自動的に見てしまうっていう感じなんですけど。
あ、はいはいはいはいはい。
ライブだったりとか、その、バンドだったら、その、お客さん、生の歓声だったりとかっていうのが、聞こえたりとかするんですけど、目で見ても。
まあ、そっか。まあ、でも、あれアースリー、あ、
はい、
あれつどくんいる？
います。
あ、いるか。ああ。でもさ、例えば、ケンスケくんがさ、例えばその、まあ、 感想とかをさ、人からそのもらう感想とか、例えば50人とするじゃん。
はい。
例えばその良かったよっていう、まあツイートのリプライにしたって、メッセージにしたっていうのが50人例えばいいっていう人と出会うとするじゃん。
はい。
でもさ、実際ぶっちゃけアースウィルジャムってさ、50人か、1回ライブやったって50人からいいって言われないよね。
言われないですね。
だよね。
なんでしょう。言い方が悪いかもしれないです。まあ、リアクションがないときもやっぱり。悪い細胞言ってもらえないとき。
今コメントが来たんですけど、
うん。
このまま進んでいって何があるのかっていう感じだよねっていう。そうなんですよね。
進んでいって、この先に何があるかっていうことか。
例えば僕は、まあ、今年、すごい、まあ、自分の中で活動が飛躍したなって思うんですけど、
うん、
iTunes で、
うんうんうん、
まあ、今年の序盤に、
うん、まあ、
1位になったりとかっていうのがあって、
うん、
それで結構その、燃えたというか、
うん、
聞いてくれる人がいるんだってなって、まあいろいろと作っていってるんですけど、
うん、
まあその1位になる、ってことに、なんていうかその、あんまりその、価値がないなっていうのが最近、価値がないなっていうかその、
うん、
どんだけ価値があるんだろうなっていう、
うん、
まあ、歯切れがいい言葉なんですけど。
まあ、今、ケンスケ君は、自分の気持ちを、まあ、ね、今、限られた言葉にしかできないけど、多分、その中に多分、いっぱいその言葉にできない感情があるんだろうと思うんだけど、でもさ、それってあれだよね、売れたアーティストもみんな言うよね。
そうなんですね。
そうそう、オリコンってさ、例えばさ、ドラマの例えばテレビドラマで、テーマソングになって、オリコンでチャート1位になりましたとか、CD10 万枚売れましたって言っても、それって本当に自分の才能かなとか、人間どこまで行ってもあれだよね。なんかそういう、こう、どうしようもない、こう、いたためられない、こう、なんか気持ちが多分確実に湧き上がってくるよね。
まあ、爆竹もそうなんですよね。デビューから3年ぐらいで武道館とか、うん、なんていうかその、まあ、オリコン1位っていうのも達成して、その後、うん、結局3、4年ぐらい、葛藤があって、
うん、
どんどんその音楽性が変わっていったっていうのがあるんですよね。
うんうんうん、
イギリスかどっからバンドなんですけど、なんだっけな。ニルバーナっていうバンドがあるんですけど、
はいはいはいはい、うん。
ヒットした曲に対して、その、ボーカルの人がですね、うん、なんか、うん、あれはゴミだみたいなことを言ったんですよ。で、結局その人はもう、27歳で自殺したんですけど、う
ん、あれか。はいはいはいはい、うん。
銃で死んだんですけど、うん、いうし、まあ、ずっとネットで、まあ、やってきたんで、
うん、
ネットの常識というか、ネットの結果というか、そういうのしかわからないんで、うん、もう、なんていうか、それ以上ネット上で何ができるのかっていうのが、になってるし、まあ、あとはその、うん、まあ、アンチがいるんで、
うん、
まあ、自分の作ったのが結局いいのか悪いのかっていうのが、
ちょっと電波悪いね。あれ繋がってる？
繋がってます。
はい、繋がってます。
はい、うん。ちょっとあれだよね。途切れ途切れだけど、本当に申し訳ないけど。なんでだろうな。わかんないな。
結局はやっぱね、自己満の世界だなっていうのが。
うん、そうか。いや、ま、あれだよね。それって本当にそのクリエイターものをさ、作っていって、それを世の中に発表してる人、みんなものすごい多分そこでやっぱりあれだよね。戦ってんだろうね。
そうでしょうね。なんか知らない。
絶対。俺もだからその、まあ、前その音楽業界にいて、その、まあ、 ある程度そう大ヒット飛ばしたアーティストとかもいろいろ話とかもしてたりとか、売れない人とかもいろいろ話は、まあ、聞いてたこともあったんだけど、やっぱりね、成功したってものすごいやっぱり悩んでたり葛藤とかしてて、なんか全然その名もなき俺たちからしたらもう羨ましい限り、だから健介くんのその今あるその気持ちのっていうのも、そのそんなあのすごいその素人っていうか、その一般のリスナーからしたら、そんなだって iTunes で一人にとってもう毎回だって作ったら何千人っていう人が聞いてくれるようなもう人気なの人だから、作品どんどん作っていって発表すればいいんじゃないのみたいな風に多分みんな思ってると思うんだよね。
なんていうか、今はもうなんていうかもうゼロからやり直したいっていうのがあるんですよ。
いやー、ちょっと話がね、深いところにずーっとこう入り込んできましたが、いやね、やっぱりこう、アーティスト、クリエイターもね、人気出れば出たなりにね、こういろいろね、まあ問題とか、考えるべきことが出てきたりしてね、いろいろね、ありますね。今回はね、これでちょっと一回切りますよ。次回をお楽しみに。トラオシ、ネットの世界でね、まあいい曲がないかな、いいアーティストがないかなって、まあちょこちょこね、さまよい歩いてるトラニーですが、また見つけましたよ。いいアーティスト。はい。今回のトラオシは、女性シンガーソングライターを、トラオシしたいと思います。早坂ゆきさんっていう子でね、北海道出身ですね、まだ20代半ばの女子で、まあ、18歳の時に、ギターと出会い、札幌でね、路上活動を、スタートさせると。18歳でギターに出会うって結構ね、遅咲きっていうか遅めにね、出会ってるけど、まあいきなりね、そこからこう自分をね、表現する表現活動を、まあスタートしたということでね、こうフットワーク軽そうですね。で、2006年に、まあ、上京して、一応東京で今活動してるっていう子でね、早坂由紀さん。いやー、声もね、いいし。で、まぁ、今回書けるね、猫背っていう曲もね、歌詞もね、ちょっとね、個人的にものすごい染みててね、いいんですよ。まぁ、あんまりね、多くを語らないのが、ちょっとトラ推しの、カラーなんで、あんまり多くは語りません。一応またね、ボイスブログの方に、リンクの方ね、情報のリンクの方貼らせてもらいますんで、ご興味出ましたら、皆さんもちょっとね、リンクからちょっと、早坂由紀さんちょっと辿ってみてくださいよ。はい。で、今回ね、これがエンディングになります。早坂由紀さんの曲を紹介して終わりたいと思います。早坂由紀で、猫背。 今回はこれでおしまいです。メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。